長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。本日はいよいよ来月に迫りました長岡祭りについて見どころなどをご紹介いたします。お話をお伺いするのは長岡市祭り振興課職員の関俊太郎さんと鈴木瑠美さんでございます。関さん、鈴木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ鈴木さん、
はい、
この長岡祭りでございますが、その起源が他の祭りとは大きく異なっていますよね。どのような経緯で始まったんでしょうか。
はい、昭和20年8月1日の長岡空襲からの復興祭として、空襲翌年の昭和21年に始まりました。今年はその復興祭から70年の節目の年なんです。
はい、今年はこの復興祭から70年目の節目の年ということで、まあ、いろいろなイベントも行われるわけですが、そして長岡祭り、長岡花火にはどういった意味が込められているんでしょうか。
はい、慰霊、災害からの復興、恒久平和への願い、そしてその願いを次世代へ継承していくという思いが込められています。
はい、
長岡空襲の始まった8月1日午後10時30分には空襲で亡くなられた方々への慰霊、復興に尽力した先人への感謝、恒久平和への願いを込めて白色一色の尺玉白菊を3発打ち上げます。また8月2日3日の花火大会の冒頭にも同様に慰霊の思いと平和への祈りを込めて打ち上げています。戦後70年の昨年は8月15日16日に開戦のきっかけとなった場所、ハワイ州ホノルルの真珠湾で長岡の花火を打ち上げました。平和への大切さを世界に発信しました、
はい、
長岡祭りの花火は市民の皆さんや趣旨に賛同いただいた企業の皆さんから協賛いただいて挙げられていますので、長岡祭りは長岡市民の特別な思いが込められた祭りなんです。
なるほど、長岡祭りの花火は祭りを盛り上げるという意味だけではなく、あげる人、見る人の願い、思いがこもっているということですよね。
旬ラジ長岡。
それでは今年の花火の見どころを伺っていきたいと思います。まず長岡祭り大花火大会の目玉といえば、なんといっても小三尺玉でございます。今年はどのような小三尺玉が打ち上げられるんでしょうか。関さん。
はい、小三尺玉は、直径90センチ重さ300キロの、巨大な花火玉が600メートル上空に打ち上げられ、直径650メートルもの大輪の花を咲かせます。
はい、ということは関さん、
はい、
東京のスカイツリーが634メートルですから、武蔵ですから、東京スカイツリーよりも大きい直径の花火ということになりますね。
はい、
はい、
東京スカイツリーを包み込むような、あの大きさの花火ということになっております。今年は、昨年に引き続き、慰霊、復興、平和への祈りを込め、種類を変えて3発連続で打ち上げます。
はい、そして復興祈願花火フェニックス、ご来場の方々から好評いただいてますよね。
はい、
はい、
4月14日に発生した熊本地震からの復興と、まだ傷の癒えない東日本大震災からの復興、そして恒久平和の祈りを込め、平原綾香さんのジュピターの音楽に乗せて壮大なスケールで打ち上げます。
はい、
今年は2日3日両日ともに5分間のフルバージョンで打ち上げます。
はい、あの花火一つ一つにちゃんとストーリーがあるのがね、このフェニックスの特徴でございますよね。そして長岡祭り大花火大会のもう一つの見どころでございます、米百俵花火尺玉100連発鈴木さん教えてください。
はい、
はい、
長岡花火は長岡市民の誇りです。未来を担う子どもたちがふるさとの長岡に誇りを持ってもらえるような新たなミュージックスターマインを打ち上げます。
はい、
いちご長岡応援団澤田千佳子さんが中越大震災後に制作した長岡復興応援ソング空を見上げてごらんに合わせ、米百俵花火尺玉100連発を打ち上げます。空を見上げてごらんは大花火大会終了後に流れており、多くの方から好評いただいていました。
はい、
これによってジュピター、天地人花火、この空の花、ふるさとは一つと 大花火大会のミュージック付きスターマインは全て長岡ゆかりの曲で打ち上げられるということになります、
はい、
2日間両日とも長岡祭り大花火大会のクライマックスを飾りますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
沢田千佳子さんの空を見上げてごらん、今流れてます ね、
いい曲ですね。
この曲なんですね、こう心にぐっと染み入るものがございます。で、今回は沢田さんの申し出で子供たちとの共演による特別バージョンの曲で打ち上げられるということなんですね。
そうなんです、はい、未来を担う子どもたちとぜひ共演したいという沢田さんご本人の希望で実現しました、うん、長岡少年少女合唱団と沢田千佳子さんが歌う空を見上げてごらんの壮大で広がりのある声をバックに、色とりどりの花が夜空に咲きますので、ぜひご覧ください。
旬ラジ長岡。
今年の長岡祭りでは復興祭から70年目にあたるということで、戦後の長岡祭りの目玉行事として大手通りで行われていたにわかが復活すると伺っております。そこでここからは長岡祭りにわかプロジェクト実行委員会の委員長でいらっしゃいます今井正人さんに詳しくお話をお伺いしていきたいと思います。今井実行委員長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、まず経緯の部分をお話をさせていただきますが、復興祭としてスタートした長岡祭りの中で、このにわかという、まあ、出し車のイメージかと思うんですけども、はい、各町内からとかですね、で、まあ、手作りでこういろいろな飾りをつけてやっていたようなイメージなのかなというふうな認識を持ってます、
はい、
で今回は2回目の復活というか、16年前に1回中止をしている、
はい、
でその前5年6年ぐらいやっていたのかなと思いますけれども、その頃もお手伝いをさせていただいてですね、今回もまたお手伝いをさせていただくことになったんですけれども、70年の節目という部分で長岡祭りの盛り上げる一つの行事になればいいのかなというふうに思っております。
なるほど。一度途絶えて、
はい、
で1995年から始まって2000年で途絶えて、
うん、
で今回が16年ぶりということになるわけですね、うん、
はい、
で前回の時に担当されていた、
はい、
ということになるわけでございます、はい、さあこのにわか、先ほどもちらっとお話ございましたが、どのようなものなんでしょうかね。
基本的に今回まあ13台ぐらいのイメージかなと思うんですけども、はい、一応まあ定義としてですね、ベースにはトラックを使ってもらうということを皆さんにはご説明をさせていただきました、
はい、
まあ、その内容に関してはそれぞれの団体にお任せです、
はい、
ただ一つ条件は祝長岡祭りという看板を必ず表示をしてほしいというお願いを皆さんにさせていただきました、
はい、トラックの上にこうそれぞれの団体企業さんが、まあ、いろんなまあ装飾をしてですね、
はい、
着飾ってですね、はい、街中を歩くという、はい、まあ、走るというかですね、それをまあにわかというふうに言うわけでございますが、はい、今回先ほどお話がございました、まあ、13台登場してくる中でですね、はい、実は先頭が決まってます、
はい、
その13台の先頭を切るの、これ今こじここにですね、
はい、
図面がございます、
はい、
これ何ですかね。
これね、ちょっと高級車なんですね。
高級車、
皆さんご存知かどうか、F1 のレースのこうスタートする前って先導車が、そのイメージで、
はい、なるほど、これからレースがスタートするんじゃないですか。
はい、決して速度は30キロ以下ですけども
そうですね、
はい、雰囲気作りの一つで、はい、先導車みたいなことで、
何ですか
これは。ポルシェの
来ました
ね、
はい、これいつどこで見られるでしょうかね。
今回は出陣式みたいなものをきちんと幸いプラザの駐車場に、はい、全車両全メンバーお集まりいただいて、
はい、
8月1日の、9時半からやろうかなというふうに今計画をしております、うん、できれば、まあ、ご近所の方々から、市民の方がお集まり願えればいいかなと思ってますけども、
はいはい、
それから、うん、それぞれバラバラなんですけども、うん、前夜祭の夕方まで、
はい、
市内を循環していただくと、こんなふうになってます、
はい、
ぜひ通りで見かけたら、うん、手など振っていただけたらというふうに思います。
もちろん前夜祭も、
はい、
登場してきますね。
そうです、はい、
で前夜祭ももちろんパレードされて、はい、あと翌日もこれ、はい、見られるでございますね、
はいはい、あの昼行事、はい、2日の、ね、昼行事も、うん、1時半からパレードがあって、はい、それから大手通りのメインストリートの中で、いわゆるそこに、まあ、展示をしてという、
なるほど、
はいはい、中でその中でもってそんなことやってみようかなというふうに今計画しております、
はいはい、最後にラジオを聴く皆様にこのにわかのもう熱い思いを実行委員長からお願いします。
ぜひあの見ていただいてですね、飾り付けをして、なんか面白いトラックが、走り回りますんで、はい、応援をよろしくお願いしたいなというふうに思います。
旬ラジ長岡、
長岡祭り大花火大会、そして今ほど伺ったにわかと、今年の長岡祭りは見どころがたくさんでございます。ぜひ前夜祭から当日の昼行事、そして夜の花火大会と長岡祭りを楽しんでいただきたいと思います。ところでですね、本日の見どころなどをお伺いいたしました長岡祭りの大花火大会なんですが、このラジオをお聞きになってぜひ見たいと思った方に朗報です。有料観覧席のチケット情報、それでは関さんよろしくお願いいたします。
はい、はい、有料観覧席のチケットを7月23日土曜日から、販売を開始いたします。はい、販売する席の種類としては8月2日3日両方共通しておりまして、はい、川東右岸につきましてはマス席、定員6人で販売の金額は1万8000円、購入制限は5マスまでです、
はい、
同じく、川東右岸ベンチ席、定員1人につき、販売金額3000円、購入制限は5席までです、はい、続きまして川西の、左岸です、
はい、
マス席定員6人に対しまして販売金額1万5000円、購入制限は5マスまでです、
はい、
同じく、川西左岸の、椅子席です。定員1人につき販売金額3000円、購入制限は5席までとなっております、
はい、
販売場所につきましてはアオーレ長岡隣の街中観光プラザになります、
はい、
今回はインターネット販売ではなく販売場所での販売のみとなります、
はい、
こちらは先着順となっておりますので売り切れ次第終了となります、はい、詳しくは長岡祭りチケットセンターのホームページをご覧ください、
はい、そしてコンビニエンスストアではフェニックス席と陸上競技場の椅子席が販売されているそうですね、購入方法などを教えてください。
はい、はい、まず、川東右岸にはフェニックス席がございます、はい、これはあのフェニックス花火が一番よく見える席でして、うん、1席2000円となっております、
はい、
続きまして川西の左岸の陸上競技場椅子席は、観覧席会場内で唯一のテーブル付きの席となっておりますので、はい、ゆっくり観覧できるかと思います。こちらは1席3000円となっております。販売場所のコンビニについては全国のセブンイレブンとローソンで7月30日土曜日の午後2時までの販売となっております、
はい、このコンビニエンスストアでの販売はそうですし、あと街中観光プラザですね、
はい、
あのアオーレ長岡の隣にございますが、こちらに行くとまさにもうチケット直接購入ができると、
はい、その場で購入、
その場で購入ができる、はい、ということでございます。こちらはいよいよ明日の7月23日土曜日、
はい、
午前9時からのスタートということになるんですね、
はい、
8月2日3日とも右岸左岸両方マス席ベンチ席と購入ができるということでございます。さあ今日は長岡祭りについて長岡市祭り振興課の関さんと鈴木さんからお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日ご紹介した長岡祭りについてのお問い合わせは祭り振興課内長岡祭り協議会事務局電話 39-2221、 またチケット販売についてのお問い合わせは長岡祭りチケットセンター電話 35-9244 までお願いします。